今回の応募作品を通して近藤哲夫さんの感想をお願いします。
はい、はい、今年は、重いこと軽いことですよね、
はい、
だったと思うんですけど、
はい、
まあちょっと難しかったのかなっていうふうに、思いました。
あ、そうですか。
はい、まあ、重いとか軽いとかっていうのは基本的には重量とか質量を表す言葉思いがちだけど、まあ、それだけではなくて、
はい、
まあ、例えば軽いノリが軽いとか、
うんうん、
重い言葉だとか、
なるほど、はい、
まあ、そんな感じでその、まあ、いろんな表現にこう使う言葉だと思うんですけど、
はい、
まあ、それを建築に、置き換えてこう提案するときにやっぱり建築っていうのはものとしてこう何かしら出てくるわけで、
うん、
質量っていうのは無視できないから、まあそこでこうなんとかそのただ質量について考えるだけっていうのからこう離れようと、してる点も、いくつかあったんですけど、
はい、
まあ、そこはちょっとなかなかうまくできなかったのかなっていうような風な感想をちょっと持ちました。
なるほど、はい、
はい
はい、それでは金賞から発表をお願いしたいんですが、
はい、
はい、まず金賞、はい、
はい、あ、それでだからまあ、今年はなんかいつも結構割とこう、作品選ぶの悩むんですけど、今年は逆の意味でだから難しくてこう選んでなかったんですけど、あ、まあ、はい、そんな中でも、まあ、金賞に選んだ人は、
はい、
344番の人で、
はい、
タイトルがこれは何でしたっけ、あ、私から生まれる家という、作品の方です。
はい、344、はい、
はい、で、まあちょっと、なんていうのかな、まあ、あまりこうちょっとロマンチックに過ぎるというか、あまりこう好きなタイプの作品ではないんですけれども、
はい、
まあ、一個ちょっとまあ作品自体はその本をたくさんこう読んで、それでこうどんどん建築を作っていくっていう、うん、まあ、そういう提案で、
はい、
ちょっとポール・オースターのムーン・パレスという小説を思い出したんですが、
はい、
それで僕結構好きな本なので、
はい、
まあ、そういう印象が良かったっていうのもあるんだけど、うん、まあ、その、まあ、本っていう人間の知恵の塊みたいなものを使って、
はい、
それを材料にしてどんどんこう空間を作っていくっていう、まあ、作品で、
うん、
建築として提案がちゃんとなされているかどうかと怪しいところではあるんですけど、
うん、
でもまあこう書いてるドローイングに、なんか四角くなったり変な境界になったり、うん、そうやって多分その時々の、まあ、この私という人の成長に伴って、まあ、形を変えていくような、うん、まあ、そういう空間を目指しているのかなと思って、うん、で、まあ、チャレンジしていることが、まあ、難しいとは思うんだけれども、まあ、そういうところにあえて果敢にチャレンジしたっていうところを評価して金賞に選びました。
はい、はいはい、それでは続いて銀賞ですね。
はい、
はい、
銀賞は、227番の、足元で揺れる年という作品です。
はい、227、はい、
はい、この人はまあ打って変わって爽やかな提案なんですけれども
、はい、
まあ既存の街の中にこう、今までにはない、まあ、立体的な人間のための動線を作っていくっていう、まあ、作品で、まあ、この案でいいなと思ったのは仮にその既存のその都市のストラクチャーっていうのはまあ何も変わらなかったとしても、
うん、
人間側が変われば、
はい、
いきなり楽しくなるんじゃないかっていうような、まあ、そういうまあ、軽い提案ですよね。それを、そういうその爽やかさっていうのが、まあ、とてもいいなっていうふうに思って、うん、で、まあ、そうこうしているうちに多分町の方もそれにつられて変わっていくだろうし、
うん、
まあ、提案としては、まあ、とても爽やかで好感の持てる、まあ、それをまた、1、2、3、4、5つの、綺 麗なドローイングでこう表現しているのもなかなかいいなと思いました、うん、
はい、はいはい、それでは続いて銅賞をお願いします。
銅賞は231番の、
はい、
植物等の家という作品です、
はい、
これは、まあ、重い軽いっていうのをあのとてもダイレクトに、空気の重さ、まあ、質量を、
うん、
として考えて、まあ、縦にこう長い建築を作ると上の方が暖かくて下の方があの冷たい空気が、まあ、重いので下の方に行くっていう、
はい、
まあ、そういう現象を使って、まあ、それに合わせてそのさまざまな植物をこう育てたり、
うん、
でまあ、生活の場所をあちこちに作るという、まあ、割とストレートな提案なんですけど、まあ、実は全く同じ提案の人がもう一人いたんですけど、
あ、そうですか、はい、
の方、まあ、こちらの人の方がやはりその視覚的に、
はい、
あの、その熱くて軽い空気と冷たくて重い空気にやって一体どんな新しい楽しい生活ができるかっていうのは、うん、まあ、よく、まあ、植物というあのものを使って表されていたので、この人を選びました。
はい、
はい
はい、それでは次佳作ですね。
はい、2つ選んだんですが、
はい、
1つ目は235番の、インヘリタンスコンプレキシティという作品です。
はい、235、はい、
はい、これはですね、うん、正直なところ全く意味がわからないんですけどなんかまあちょっと不思議なあの惹かれる魅力があって、
はい、
あの一応佳作にということにしました。
なるほど。
なんか岩みたいな、あのボリュームが、どんどんスカスカになっていくっていうことなのかなと思うんですけど、
はい、
最後の方にのドローイングには、まあ、人間も入っていて、
うん、
まあ、ちょっとどういうことかよくわからないんですけどなんか不思議な迫力があったので、はい、一応佳作にしてみました。
はい、
はい
はい、次の佳作ですね。
はい、
はい、
2つ目は291番の、
はい、
家具の棚という作品です。
はい、
この人は、はい、まあ、家具を使って、空間を作っていくっていう作品で、まあ、多少ちょっと幼稚なところもあるんですけど、
うんうん、
その、重さっていうものを、人間の家具に変換してるというか、その同じ家具でも1人では持てないけど2人ならまあまあ持てて3人になると、うん、あのホイホイ帰れるみたいな、うん、つまりその重さっていうことを、その人間の、関わりっていうことに、読み替えて、でそうやってこうあの人が多いとこうなるし少ないとこうなるっていうような提案をしているところが、まあ、面白いなと思って選びました。
はい、
はい、
ありがとうございます。それでは最後に、あの日頃の設計などの時に今回のテーマの軽いこと重いことについて、はい、近藤さんはどのように考えているか教えていただけますか。
まあ、正直あまり意識したことはないんですけど。
あ、そうですか。はい、
はい、まあそうですね、まあ、重い軽いに限らず、
うん、
あのまあキルコスでは毎年二項対立の、テーマが出ていますけど、まあ、その両方を持ったような、何か建築とか、空間だったりを作りたいなと、まあ、いつも思っていて、
はい、
その二項対立で簡単にこう、分けられないようなものっていうのを、まあ、やりたいと思っているので、
はい、
そうです。だから、まあ、あのこの、アイアリアコンペですけど、ヒルコースでもどちらかっていうとそういう案に、まあ、傾向がある気がします。
はい、
はい
はい、ありがとうございます。